今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の9章6節と7節です。イザヤ書の9章6節と7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支えられる、今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたがその熱心を持って救いをもたらしてくださることを感謝いたします。私たちの主よ、冷めている心、熱くも冷たくもないような生ぬるい心を取り除いて、あなたのような熱心、あなたの熱さを持ってあなたを愛し、今このあなたとの交わりであるこの礼拝に臨むことができますように、どうか助けてください。今語るしもべのこの口ゆりを清め、また預かる一人一人耳を通りよくしてください。これからのすべてをただあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はですね、この万軍の主の熱心、という言葉について見ていきたいと思います。この万軍の主の熱心、この熱心、ヘブライ語ではキヌアというんですけども、このエホバ、エホバの熱心、万軍の主の熱心が出てくるところ、イザヤ書に、もう何箇所かあるんですけども、特にですね、共通していることは、この万軍の主の熱心はどういう場面で出てくるか。敵に対しての、ね、妬みとか、あるいは、何か主を恐れ敬わないものに対する、刑罰とか、そういったところではなく、救いに関することにおいて、この万軍の主の熱心が出てくるですね。人が、あまりにも、もう聞かず嫌だ、で、それで、けれども主は人を救いたい。しかし、人の方が相変わらず、主に対して聞かず嫌で、また、主に対して全然熱心じゃない、もうだらけた態度をとっている。すると万軍の主の熱心が、この、ところにおいて出てくるんです。で、どういう人のところに来るのか。悔い改める人のところに、主は救いをもたらそうとして、この万軍の主の熱心を、これをもたらそうとされます。このイザヤ書の9章、昨日も見ましたけれども、本当に長らく長い間、人々はいろいろな、王たち、いろいろな帝国に支配され、もう何世代も何世代もわたって、もう帝国が6回も変わった。けれども人が相変わらず悔い改めない。そしてついにローマ帝国の本当にきついきつい時代になった。そのローマ帝国の時代において、少数ながら主を呼び求める者たちが出てきました。イエス様のお生まれの場面においても、公のイスラエルの全体が悔い改めたのではない。本当に一部の少数の人々がこのイエス様のお生まれを、それを知って、そして本当にイエス様のもとに行きましたけれども、少数ながらでも、わずかながらでも主を慕い求める人々、自分の罪を悲しんで悔い改める人々のところに、そしてその主を呼び求める人のところに、この主が現れてくださるんです。 一人の緑子が私たちのために生まれる。この処女から生まれる一人の緑子、これがこの万軍の主の熱心の究極的な、ね、形となった現れです。一人の緑子、イエス様。このイエス様こそが人類に対して究極の救いをもたらすお方だからです。ですから、ね、万軍の主の熱心によって人を救った、場面はあるんですけども、しかしその究極の形態が御子イエス・キリストをこの世に送り出すということ、そして人類全体を究極的に救い出すということ、これがこの万軍の主の熱心のその究極目標です。他の箇所でこの、キヌア、ね、万軍の主の熱心が出てくる箇所、イザヤ書の37章なんですけども、このイザヤ書の37章、歴史が書いてあります。実際に起きた出来事、ヒゼキヤ王の時代にアシリアがですね、この、南ユダ王国にも攻めてきた。もうすでに北イスラエル王国はこのアシリアによって滅ぼされてしまった。もうとっくにゼブルン、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤはもうとっくに攻め落とされた。その後南ユダ王国、ヒゼキヤ王のところにもアシリアが攻めてきた時、ヒゼキヤ王は、主により頼みました、主を呼び求めました。ヒゼキヤ自身が自分の衣を脱いで荒布を身にまとって主の宮に入ったのがこの、イザヤ書の37章の始まりですけども、ヒゼキヤ自身が身を低くして荒布をまとって、要するにもう主の前に低くする姿勢、悔い改めの姿勢と同じです。ヒゼキヤ自身が自分自身を低くして、そして、主に願い求める、ということを、するんですけど、まず、37章の前半の方はヒゼキヤは、預言者イザヤにこの祈りを依頼するんですね。この大軍が、攻めてきた、そして本当に暴言を吐いた、主の宮が感じられた、しかし人々の、自分たちの側には何もする術がない。その時ヒゼキヤは主に、より頼みました。でそれで、さらに、それで、このイスラエルを取り巻くアシリアの軍勢は一旦退くんですけども、しかしまた、この手紙を、ヒゼキヤによこすんですね。非常に、暴言の、手紙、暴言に満ち溢れた手紙ですけれども、でこの手紙を受け取った後ヒゼキヤはその手紙を、主の宮の前に持って行って、それを主の前に広げます。そして、主を、これこれのことをしました、その時彼はイザヤを通さないで自分自ら、身を低くして主の前にその手紙を広げて主に、願い求めたところ、今度イザヤの方がですね、主に呼ばれて、ヒゼキヤのことをところに行って、ヒゼキヤに伝えなさい。でそれでその主の言葉、のがこの、イザヤ書の37章の、22節から35節までのところが主からのそのヒゼキヤに対する返事ですけども、その中で、30節から、32節までをお読みします。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち葉から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが来て、シオンの山から逃れたものが出てくるからだ。万軍の主の熱心がこれをする。アーメン。イスラエルの中において残されたものを主は整えてくださる。このアシリアの大軍勢、それが来るのに対しては、主はもうそれに対して、処女であるシオンの娘はあなたを鼻で笑う。そして主はその 主に対して敵対するもの、ね、それに対しては、ね、私が、ね、あなたをもう本当もう鼻に鍵輪をかけて、ね、口に靴をつけて元来た場所に戻す。でそして、ね、この町に対して主の前にへり下って、主の前に悔い改めて、主に助けを求める人に対しては主はですね、熱心な心を起こして、そして助けをもたらすって言われるんです。そしてこのイスラエルの中に残された民、救われる人々を、ね、私は残す。救いについても、この要するに軍事的な救いにおいても、あるいは本当に霊的な永遠の救いにおいても、主は万軍の主の熱心を持って、ね、それをする、ここに置いていておられます。で実際ですね、この36節で主の使いが出て、アシリアの軍勢18万5000人が撃ち殺される。もうこのようにして主はあっという間に瞬く間に救いをもたらすことができるお方です。ただ人の側に、ね、悔い改める心、主を呼び求める心、ね、それが備わってないならば主はそれはされませんけど、しかし主は本当に主を助けてください、主を死を解く来たりて、ね、見た目を救わせたまえ、この、ね、人の側が主を熱心に呼び求める、主に救いを求めるならば、主の側がもういても立ってもおられずに、万軍の主の熱心を持って救いをもたらしてくださるんです。その次にこの万軍の主の熱心、出てくるのは、このイザヤ書の、59章ですね。で日本語では、万軍の主の熱心という形では出てこないんですけども、しかし、ね、キヌアというヘブライ語が使われているのがこの59章の17節ですね。59章の17節ですけども、ちょっと16節からお読みしていきます。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みの街灯として身を覆われた。アメン。でここで最後に妬みを街灯として身を覆われた。この妬み、これがキヌアですね、熱心です。ここのにね、主エホバの熱心がここにも、ね、出てきます、ね、15節の後半から見ますと、ね、主はこれを見て抗議のないのに心を痛められた、ね、主エホバ、ね、太文字の主ですから、ね、エホバ、主はこれを見て抗議のないのに心を痛め、ね、そしてご自身でもって救いをもたらそうとして、でそれでその救いをもたらすための熱心への、ね、そのキヌアを街灯のように、ね、上にかけるコートのように身を覆って、ね、熱心を持って身を覆って、そして韓国語の聖書は熱心ですか、うん、このキヌア、ね、熱心、そして確かに妬みという意味もあります。妬みは愛の心があるからこそ出てくる、ね、感情ですね。愛してないところに妬みは起きません。主は愛しておられるから、ね、このキヌア熱心を持ってこの人を救おうとされるんです。それに対して私たち人間はなんと、ね、熱心がない、ね、本当に主のこの熱心な愛に対してなんと冷めた、ね、態度を返すことでしょうか。本当に私たちは主の熱心を覚えるべきです。で主は、ね、救いをもたらすのにですね、もう人が相変わらず罪を犯してのほほんとしているところに、ね、救いをもたらすか、ね、どうもそういうことではないようです。18節以降もお読みしていきますと、主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復する。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。 しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。アメン。こう20節にありましたね。このヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。ですから主に選ばれた民、主の民の中に本当に主に悔い改めない人たち、主に対して相変わらず失礼なことばかりしている人たちが大勢いる中、その中のわずかな悔い改める人のところに来るんです。背きの罪を、ここにもありました、悔い改める者のところに来る。本当に主に選ばれた民、イスラエルの国家としては、今もなお確かにあるんですけども、しかしそのイスラエルの国家の中のユダヤ人全部が全部主に対して熱心かというとそうではないんですね。本当にチェピリン教育をするユダヤ人となるとまた少数派になってしまう。他のその他大勢は、かろうじて安息日ごとの礼拝は、行っても、しかし普段の日は全く世の中の人と同じような、生活をしている人たち、結構たくさんいるんです。けれどもその中の少数の本当に主を呼び求める敬虔なユダヤ人たちはいるんです。彼らは今なおこの御言葉を熱心に、朗読し宣言し、そしてテフィリンして、自分の心の内に、御言葉を蓄えております。私たちクリスチャンの中でも本当に、主を恐れを敬って、教会に通うクリスチャンとなるとまた、その日本人口の 1% の中からまたさらに少なくなってしまうんですね。クリスチャンは100万人、昔から言われてはいるんですけども、その中でさらに、教会にしっかりと主日礼拝を捧げるクリスチャンとなるとまたさらに少なくなってしまいます。その中で本当にこの、御言葉こそが真理で、そして本当にイエス様の語られたことは全部真理だって100% 信じている人もまた、さらに少なくなるでしょうね。中には、少女が身ごもったとか、死人が蘇る、それを信じてない自称クリスチャンもまたいるわけですけども、しかし主が来られるのはこの、主の民の中において自分自身の背きの罪を悔い改める、そういう人のところに万軍の主が、熱心を持って、この妬みを該当として、キヌアは熱心を街灯のように覆われて来てくださるんです。この、59章の、12節において、人が自分自身の罪を証言してますね。私の中に罪があった。ですから、もう癌として、自分悪くない。これを押し通す。これ世の中の人のやることです。世の中においては、決してごめんなさいを言わない。そういう人が、何かあたかも栄えているかのように見えるんですけど、しかし主の御前においては真逆です。自分の罪を正当に告白する人、この12節では、それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。アメン。もう自分自身の罪を明確に主の前で告白している。このような人が主に許される。このような人のところに万軍の主の熱心を持って主は救いの手を伸ばされるんです。しかし自分の罪を告白しない、あくまで他のものに頼ろうと、あくまで、主ではなく世の中のものに頼ろうとする者のところには主は現れないんです、もう昨日のメッセージのように何世代にもわたって何世代にもわたって、何回も帝国が変わって、それでも、人の前に悔い改めない、私悪くない、これを貫き通す人には何世代にもわたる呪い、恥ずかしめ、打ち叩かれ、それが付きまとう。しかし悔い改めて自分の罪を告白して人の見舞いに出る人には、万軍の主の熱心でもって主は救いをもたらされるんです。イザヤ書においてこの主の熱心、あったんですけど、新約においては、じゃあこの主の熱心は、どういう形で現れるか、 使徒行伝の一章三節にですね、まあ、こういう言葉が書いてあります、ね、いつだったか、ね、主日メッセージで使徒行伝見ましたけども、使徒行伝の、その中心メッセージは一章三節だと見ましたけども、使徒の一章三節、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。アメン、ね、ここにおいてイエスは苦しみを受けた後ってありますけども、キングジェームズバージョンではですね、アフターヒズパッションって書いてあるんですね。パッション、情熱ですね。このパッション英語ではですね、イエスキリストの受難のことを、ね、表しております、ね、あの受難週のことを英語でパッションウィークって言うんですけども、要するにイエス様の情熱の週が受難週、ね、イエス様の十字架するはイエス様の情熱そのものです。イエス様の熱心、イエス様の情熱、イエス様のその心意気、もう本当に感情を込めて、ね、イエス様はあの十字架の時本当に多くの感情を表されました、ね、主に対する叫び、そして、ね、痛み、また苦しみ、それは皆さんを救うためです。イエス様は皆さんを救うために主の熱心を持ってあの十字架のその日を過ごされたんです。パッションウィーク、ね、受難週と言います。この、ね、3節、イエス様がパッションを浮き、アフターヒズパッション、彼のその情熱、イエス様の十字架のパッションの後にイエス様は40日間弟子たちに現れて神の国のことを語り、また、ね、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された、ね、ここに、ね、またその教えと証が出てきますね。昨日のメッセージの中に教えと証を、ね、これを持っていなければ、夜明けは来ない、ね、ずっと暗闇のまんまだって、ね、見ましたけども、イエス様は、ね、まず神の国のことを語り、ね、神の国のことを教え、そして多くの印を持ってご自身を証しされた、ね、イエス様はこのパッション、ね、イエス様のその情熱、万軍の主の熱心、それを十字架でもって表して死んで葬られ、そして蘇られた。こうしてイエス様のパッションを、情熱はもうありありとその行いでもってイエス様を示してくださいました。そしてさらに教えと証を40日間された後に天に上げられて、そしてこの福音の宣教は私たち人間に託されたんです。私たちもですから、この万軍の主の熱心、本当に救いをもたらす上で、人類を、人を救うというこのことにおいて、主は熱心を示されました。彼には、本当に私たちも礼拝において、主の御前に出るにおいて、熱心を保つべきです。で、熱くもなく、ね、冷たくもない、ね、生ぬるい、教会、ね、ラオデキアの教会は、ね、口から吐き出されてしまいましたね。ヨハネの啓示録の3章にありましたね。3章の、15節、15節と、16節に、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。熱いか冷たいかであってほしい。本当に主に対して熱心であってほしい。そして悪魔サタンに対して、罪に対してもう徹底的に冷酷になってほしい。そうでない。もう罪に対しても、あるいは主に対しても、ね、熱くもなく冷たくもない、生ぬるいであるならば、ね、主の御口から吐き出されてしまう、書いてあります。主は私たちを救うにおいて熱心を示してくださいました。 それもイエス様は命を投げ出すほどの熱心、情熱、パッションを持って、そのパッションを持って私たちを救い出されたんです。であるからには、本当に私たちも主に対して熱いパッションを持って、礼拝においても、あるいはその主の働き、主の技においても、本当に熱心を持って、それを、ね、主の技を共に成していくものでありたいです。どうか、このアドベントのシーズン、本当に主のご到来を覚える。その主のご到来は、主の何の、ね、感情の起伏もなく来たわけではありません。パッションを持って来たんです。万軍の主の熱心が本当に悔い改める人のところに来てくださるんです。今この時代、主のその熱心が表されるために、本当に私たちも熱心を持って、熱さを持って、今共に悪魔サタンに対しては戦い、そして主のためには、ね、本当に熱い心を持って働いていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたが熱心さを持って、熱い心を持って、救わんとして、主よ、あなたが私たちのことを待っておられることを感謝いたします。ヒゼキヤは、本当に熱心に主を求めました。助けてくださいと、主を来てくださいと、その結果、彼のところに救いが来ました。主よ、本当に悔い改めないもののところに、しかし、中には本当に心を尽くして死を解く来たりて、見た目を救わせてくださいと願い求める人々のところに、緑棒を持って万軍の主の熱心を使わせてくださったことを感謝いたします。一人の緑棒、これが本当に主の熱心を持って来られ、そしてその緑棒になるイエス様もパッションを持って私たちを救わせてくださいました。ありがとうございます。本当に私たちがいかにあなたに応えていくべきでしょうか。私たちもパッションを持って、熱心を持ってあなたに仕えていくことができますように、どうか我々のこの悔いない心、また生ぬるい心、これを主よ、本当に聖なる炭火で焼き尽くしてくださいますように、そして御前において熱心に仕えることができる、新しい霊、あなたに喜んで仕える霊を新たにしてくださいますようによろしくお願いいたします。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。嬉しい、今日も私たちの御前において主の御名を呼ぶ者として、私たちを祝福してくださったことを感謝します。起こされた者として主の熱心を持って、今日も生かされている私たち一人一人であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。万軍の主の熱心によって成り立っている自分をしっかりと覚えて、主の熱心に沿って歩むことができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。万軍の主はその熱心を持って私たちに御子イエス・キリストを送ってくださり、まだ御子イエス・キリストは私たちを許してくださるその熱心を持って、あの十字架の上に置いて父を彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、その祝福に満ち満ちた言葉を熱心に宣言し語ってくださる。あらゆることは主の熱心によって成り立っています。主の熱心が仰せられた言葉によってこの天地を作り、その中に神に似せて作られた私たちが生活をしていることを感謝いたします。主の熱心がいつも御霊を通して私たちを助けてくださり、その熱心によって私たち一人一人が本当に祝福された神の声と毎日変えられていることを感謝いたします。主なる神の熱心が私たち一人一人をキリストの証へと導いてくださり、そしてこの時代においてキリストの証人として歩むことができますように、その幸いと栄光に満ちた その歩みをさせてくださっていることを感謝いたします。主なる神のブレッシングが今日も私たちを励まして、主なる神の祝福を必要とし、解放を必要とし、癒しを必要とし、そして慰めを必要とし、励ましを必要とし、そして失敗から立ち直りを必要としている人々のところに私たちを使わせてください。そしてその人たちを主の列神が起こしてくださることを感謝します。今日私たちがあらゆる面において主の列神を持った者として、主の列神によって励まされた者として歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられる列神に私たちの王、私たちの主となってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。